招きの言葉、主に感謝し皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。それでは賛美の歌を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方お立ちください。賛美歌の79番を持って褒めたたえます。感染防止のところからあまり大きな声は出せませんが、心から主に捧げていきましょう。それでは共に使徒信条を告白します。使徒信条は、我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前より一致して告白してきた信仰の告白です。この信仰の告白を自分自身の信仰告白として、主の前に告白いたしましょう。それでは告白いたします。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げましょう。賛美歌の391番です。 ナルドの壺のように私たちの心の殻が壊れて、本当に内側の真心から神様に自分を捧げることができるように、そう願いながら賛美しました。それではこの朝も詩編の講読をいたします。今日の講読詩編は第24編ですね。その24編、主法をお持ちの方は主法の裏面裏をご覧ください。スクリーンで参加される方は2ページ、ございます。細字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところは、全員で声を合わせることにいたしましょう。それでは講読しましょう。旧約聖書詩編第24編より、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。欺き誓わなかった人、これこそ神を求める者の一族。門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の戸よ、あがれ。栄光の王とは誰か。門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の戸よ、あがれ。その栄光の王とは誰か。ご一緒に、万軍の主、これぞ栄光の王。アメン。 リモートが。
ズーム
がダメ。あ、マイクこれになってないかな。少々お待ちください。マシになりました。かな。大丈夫。OK。はい。今リモートでズームで礼拝に参加している方々、マイクの音がちょっと割れてしまっているというようなことで、ちょっと修正をいたしました。失礼しました。それでは祈りの時を持ちましょう。とりあえず問題が解決して感謝しましょう。はい。聞こえてない。あ、本当。YouTube の方は聞こえるかな。 YouTube ライブで参加すればとりあえず音は聞こえると思います。はい、よろしく。どうも Zoom の方がちょっと調子が悪いようです。では祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者がお祈りします。それに続いてお互い黙祷のうちに心を主に向け、主をあがめ、罪告白して許しを受け取り、重荷を神に委ね、心の願いを祈り求めるひとときを持ちたく思います。では初めにこちらで祈らせていただきます。ハレルヤ。恵み深き私たちの天の父よ、あなたの皆を心からあがめ賛美いたします。あなたが新しい習慣を私たちの前に備えてくださったことをまず感謝いたします。週の初めの日にあなたを礼拝し、あなたの御前に心整えられて、この1週間を歩み出せる幸いを感謝します。どうぞこの礼拝を豊かに祝福し、私たちのあなたとの密なる交わりの時間としてください。私たちの心が主よ、あなたご自身を求め、あなたご自身を仰ぎ、そしてあなたご自身の栄光を見ることができますように。私たちは主の御前に立ちたく思います。あなたははばからず折にかなう助けを得るために、あなたの御前に近づけとおっしゃいました。私たちは罪あるものであって、汚れのあるものでありました。あなたの御子イエス・キリストの血を受けて清められ、あなたの御前に今立つことができることを感謝いたします。あなたは私たちをその聖なる身分にふさわしく清めようとなさっておいでです。どうぞ私たちがあなたの栄光を仰ぎ見、そしてあなたご自身にふさわしいものとなれますように。どうぞ私たちをいつも日々の歩みの中であなたに近づけ、あなたのそばに引き上げ、そしてあなたの栄光を仰ぎながら、あなたにふさわしいものに整えられていきますようにお願いいたします。この礼拝の中にあなたの御臨在があふれ、一人一人が目に見えぬあなたを見るようにして、あなたに向かって心からなる偽らざる心の礼拝を捧げていくことができるように、どうぞあなたが私たちを整えてください。全身全霊を込めて誠の心であなたに向かっていくことができるように助けてください。そのためにもこの短い時ですが祈りをお持ちください。抱えている重荷を主よ、あなたに委ねることができるように、そして私たちの内なる罪をあなたに告白して許しと清めを受けることができるように、聖霊がどうぞ私たちを満たし力づけて、どうぞあなたの愛にふさわしく私たちを立ち上がらせてください。はじめにあたり感謝します。今日礼拝に集えないでリモートで参加していらっしゃる方、またこの時を同じして礼拝に加われない方々のためにも祈ります。 どうぞあなたが一人一人おのおのの場所おのおのの時にも望んでくださって一人一人をあなたの御霊によって導き強めてくださいますように感謝して愛するイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。それではしばし主の前に心を注ぎ出して祈るひとときを待ちましょう。恵み深い天の父よ、皆をあがめて感謝します。あなたがイエス様の名のゆえに私たちを受け入れてくださり、あなたの御そばに引き上げてくださいますからありがとうございます。また私たちのためにいつもあなたの右にあって取りなしていてくださるイエス様に感謝します。私たちのうちにあって、また私たち一人一人のうちにあって私たちを励ましてくださる御霊様、どうぞあなたが私たちをさらに強め、信仰を増し加えて、あなたの御心に従っていくものとしてくださいますようにお願いいたします。あなたにある信仰と平和と、また聖霊による喜びが私たちの心を満たしますように。感謝して愛するイエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは今日のメッセージのための聖書箇所を読みします。第2ペテロの連行に戻ります。ペテロの手紙第2の2章10節から22節、2章の後半を今日は一気にお読みいたします。ここのところはとてもとても何というかペテロが偽教師に対する怒りをあらわにしているところなので、読んでちょっとショッキングなところかもしれません。やはりそれだけの思いをね込めてペテロがこれを書いているところです。はい、それではお読みしましょう。ペテロの手紙第22章10節から、新改訳聖書第3版ですと462ページです。お読みします。汚れた情欲を燃やし肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなのです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそしって恐れるところがありません。それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず、主の御前に彼らをそしって訴えることはしません。ところがこの者どもは捕らえられ 殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそしるのです。それで動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席に連なるときに自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の狂った振る舞いを阻んだのです。この人たちは水のない泉、突風に吹き払われる霧です。彼らに用意されているものは真っ暗な闇です。彼らは虚しい大変装具を履いており、誤った生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら自分自身が滅びの奴隷なのです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのです。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなります。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとって良かったのです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです。ここまでです。今日はこの箇所から説教台つけたんですが、転がる豚とつけました。別に豚に罪ありませんよ。豚もここに出てくる犬も、この世界で食用に付されている動物たちもね、別に動物たちが自分で罪を犯して神様に反逆したわけじゃない。人間の罪に引きずられて被造物全体が今虚無に服している。だけれどもこの世界でそういう動物たちが人間を導くために、神様の子供として回復されるために、その動物たちは今も一緒にうめいてるんだというのがロマ書の8章に書いてあります。だからここで人間は偉大で動物はみんな滅びちゃうんだなんていうふうにね、ここそういう意味ではありませんから。最後に出てくる豚ちゃんだって可愛いです。ただ聖書の旧約聖書の中では豚っていうのは食物規定でね、ユダヤ人はにとっては食べちゃいけない動物だっていうことが定められて、旧約聖書の立法でありました。っていうのはここからは私の考えです。聖書のに書いてあることではありません。やっぱ豚っていう動物は人間にかかる病気は大抵かかるらしい。かなり遺伝子的に、ね、生物学的に人間とかなりかかる病気が近いようなんですよ。そうなんでこの旧約聖書の時代の衛生状態の中にあって、豚を食べるっていうのはイスラエル民族を安全に保つためにどうしても欠かせなかったんじゃないかと思うんです。豚は美味しいです。でも食べちゃいけないという。でやっぱりそれはイスラエル民族には使命があったからですね。イスラエル民族はイエス様、イエス・キリストを準備しなくちゃいけない民族だった。そしてこの世界の祝福の元になる貴重な民族だった。だからそのイスラエル民族を保持するためにそういう食物規定があったんだろうなと思います。食べちゃいけないものいろいろありますけどね、トビ、ハヤブサの類とかコウモリとかね、そういうのを食べるなと。 どっかの国では食べてて、でそこからウイルスが、あ、やめやめよ行っちゃったんじゃないかなっていう気がします。でもまさにそういうことから守られて、ユダヤ人はイスラエル民族はあの旧約の食物規定によって守られていたんだろうな。それとともにそういう規定をきっちり守ることによって他の民族と混じらない、イスラエル民族がイスラエル民族としてキープされるために食物規定というのはイスラエル民族をその意味でキリストを生み出すためにあの維持するためにね、あの混血をとかそういうのをこう防ぐためにも用いられた規定だったんだと思います。今日は、転がる豚、これは豚のことを言っているのではありません、人間です。今日の、メッセージの3ポイントスクリーンに出しましたが、ここで豚に例えられているのは、偽教師なる人たちです。つまり教会の中に入り込んできて人々を大きな顔をして教え導くようにして福音からそしてキリストへの信仰から引き離す、そういうような間違った教師たちが教会の中に必ず出現するんだと、ペテロはそう警告しています。そしてそれをような人たちが実際に登場しつつあったわけです。でそのような人たちの特徴をここではさっきから、ね、読んでびっくりした方は多いと思います。こんなに罵るかっていうかこんなに責めるかって。でもこれはその偽教師という人自体が、まあ、もちろん問題は問題なんだけど、でもそれよりもその偽教師によって間違った道に行ってしまう人たちのことをペテロは愛しているので、これほど熱心に語っているんだということを忘れないでください。偽教師がなぜ責められるのか、そして豚は身を洗ってまた泥の中に転がる、同じように彼らは同じ間違いをずっと繰り返し続ける、そのように言われているのはその偽教師たちが他の人たちを罪に誘惑するからです。こういう人たちって時々いるんですね。実際私も前の、 あの教会とか他の教会の話をいろいろこう聞きますが、やっぱそういう中であの福音をねじ曲げる人っているんですね。で結構影響力がある人なんですよ。影響力のない人がね、別にそんなこと言ってたって関係ない、だって他の人聞かないもん。でもある人間としての何かの魅力を持っていて人を引きつける、まあ、一種 の、 あの魅力があって、でそういう人がこう自分に従わす人々を、その自分の言っている自分の考える教えにこう従わせて教会の正しいイエス様の教えから引き離すっていうようなことをやってるのをやっぱ時々見たんですね。見たことがあります。ある女性は、あるイメージがあります。ある女性はとにかくイエス様はとにかく罪を許してくださった、だから私たちはもうどんな罪を犯しても気にすることがない、そしてどんな罪やったってイエス様は許してくださるんだから、もう罪なんぞ恐れる必要ない、自由に生きるのがクリスチャン。でもね、そこのところ間違った教えが入ってるんです。つまり本当の自由じゃないんですね。でもね、罪にとらわれて古い生き方のまま神様抜きで生きてきた古い私たちの肉のままの生き方、肉って生まれつきってことだからね、聖書の中で。でその生まれながらの生き方を変えることを拒んで、楽だからずっとそれを続けて、あ、イエス様ごめんなさい、あ、またやっちまった、イエス様ごめんなさい、どんどん悪いことをあのやっといて、イエス様ごめんなさい、それでもう、もういくらでも許してもらえるんだからいいのよって、そんなこと気にしないで、とにかく神様愛なんだから何でも OK。 いや本当にそういうふうに人々言って、なんかすごく楽そうな教えだなっつって、教会の中で何人か の、 あの方々がね、その女性 の、 こうあのグループが礼拝の後振り、まあ、割と自由なグループがこうあっていくつかできてたんですけど、そういうのでこう教えられてるのを見て、うんって違うって、神様は愛の方であると同時に清い方です。そして決して侮られる方ではない。 主の命によって買い取られた私たちはイエス・キリストにふさわしい、イエス・キリストに似たものに作り変えられていくのがクリスチャンライフでしょ。私たちはイエス様を見つめれば見つめるほど自分との違いに気がつきます。私は罪人である、私は汚れている、私の生まれながらの肉なる思いは私たちを神様から引き離そう引き離そうと引っ張るものだ。それを見つめ、それを認め、そしてそこから、ああ神様は私を救い出してくださいと日々悔い改めて、別にね、おろろんおろろんって泣いていいですよ、泣いて苦しんで悲しんで自分の罪を嘆いてイエス様のところに行ってください。真心からなる悔い改めならばイエス様はその告白を受け取り許してくださいますよ。でもね、別に改める気もないんだな、そういう人たちは。改める気もなくて、あ、またやっちまった、ごめんね、あ、またやっちゃったよ、あ、すいません、その時だけは言うんだけど、ちっとも変わらない、ちっとも改めない、本心からの清められたいという願いがどっかやられちゃって、そしてありのままでいいんだよ、このままでいきましょうと。聖書はそんなことは言ってないですね。でもそういうことを言う人たちっていうのはいつの時代も出てくるんですよ。このペテロの時代もそうだったということがよくわかります。まず最初に一つ目のポイントは、そういう偽教師は自分自身がとても大胆不敵で尊大な人だった。最初の10節から16節までのところに彼らがその尊大な者たちだった様子が書かれています。彼らのことをペテロは、汚れた情欲を燃やし肉に従って歩み権威を侮る者たち、まあ、これはもちろん神様の権威ですね、人間の権威じゃない、神様の言葉に対してそれを軽んじる、そういう人たちに対して神様は必ずきちんと裁かれますということを言ってきたわけです。ところが彼らは大胆不敵な尊大なもので、そういう神の戒めを無視するんだ。聖書をきちんと読まない、そして聖書の言葉にきちんと従わない、聖書を都合のいいところだけつまみ食いしながら自分の考えでまとめ上げる、そして人間的な生まれながらの楽な生き方をそのまま続けようとします。どれくらい大胆不敵かというとね、ここちょっと分かりにくいところなんですが、実節の終わりのところに、栄誉ある人たちをそしって恐れるところがありませんっていうこと書いてありますね。実はそこに星印ついてるでしょ、新改訳聖書で、そこの実節の下の新改訳の方は脚注星印のところを見ると、あるいは御使いたちと書いてある。要するにこの偽教師っていうのは御使いたちをそしって、まあ、悪く言ってバカにして、恐れるところがありません、まあ、天使をなめてると読めるところなんですが、でもその次の11節見るとちょっと不思議なことが書いてある。それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず、主の御前に彼らをそしって訴えることはしません。天使たちはそしって訴えることをしないのは誰のことですか。これ分かりにくいよね。じゃあこの栄誉ある人たちとか、そこに言われている御使いっていうのは誰なんだと。でありがたいことに第二ペテロは実は並行記事があります。聖書の中で分かりにくいときはね、そういう教官福音書だったらマタイ・マルコ・ルカは同じことを三方面から書いてあるから理解が深まりますが、実はこの第二ペテロの二章っていうのはユダの手紙と並行になってるんです。多分ペテロが先にこの第二ペテロを書いた、その後でユダがそれを参考にしながら、やっぱり偽教師問題を あの攻めてるところがあるんですね。でそこにこれに対応した表現が出てきます。474ページ9節、ユダの手紙は1章しかありません。474ページ9節、これ比べてみるとね、本当にあの同じようなあの表現で偽教師のことを責めている手紙です。多分あの実際ユダの時代には、ユダのこの手紙の時代にはそういう偽教師が出現してたんでしょうね。ペテロが警告したようなのが実際に出てきてた。で、9節のところで、御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことをせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。そう書いてある。だからミカエルが悪魔、サタンですね。そのサタンを直接責めることをしないで、非難することをしないで、主があなたを戒めてくださるように、自ら裁くことをしない、天使の長ミカエルが、その落っこちた天使長、まあ、サタンと呼ばれていますけれども、この、あんまり悪魔の名前口にしたくないんで言いませんが、その落っこちた天使長の悪魔に対して、主があなたを戒められますように、直接ね、あの文句言うんじゃなくて、責めるんじゃなくて、神様が裁いてくださるように、戒めてくださるようにと言いましたっていうことが書いてある。っていうのを、この第2ペテロの方に戻ってみると、この栄養あるものって書かれているのは、これサタンなんですね。つまり、ここ何を言ってるか、どれくらい彼らが大胆不敵で存在かっていうと、サタンを恐れないっていう言ってる。サタンのことをバカにしてるってことです。あんなもの怖くないと言ってる。いや、聖書はどう言ってますか。聖書はサタン警戒しろと言ってます。悪しき者に対抗できるように神の武具を身にまとえと言ってます。ところがサタンは、んなものあのいるんだかいないんだか分かんない、我々に何のこともできませんよと、神様がついてるんだからね、サタンなんか怖くない。でも吠えたける獅子のように食べ尽くすものを求めて、私たちの周りをガオガオ言ってるっていう聖書に書いてあるじゃないですか。ところが偽教師は、そのようなサタンの攻撃が私たちには決して効かない、だからそんなことを恐れる必要はないと、そう言ってる人たちなんだ。大胆でしょ、不敵でしょ。大胆で、まさに敵を敵とも思わない、だから敵にいいように食いつくされるんですよ。そういう人たちは信仰に立たない、神様の力によりだとまない、イエス・キリストにあって戦わない。だから彼らは大胆不敵なように見えて、サタンの食い物になる、そのようなものなんだと。だから12節でこう言われています。第2ペテロ戻りますよ。ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそしるのです。それで動物が滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。この地上で、まあ、食用になっている動物の方々、本当ご苦労様です。本当大変です。豚さん、鳥さん、牛さん、羊さん、ありがとうございます。でもそういう動物が粛々と殺されて、屠殺されてね、食用にされていってるのと同じように、そういう偽教師はサタンなんぞ恐れるな、そんなもの気にするな、まさに彼らの餌食になり、そして自分と同じように餌食になる人たちを増し加えてしまっている、そう教えてるわけですから。なのでこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた、だからそういう食用として、食べられてしまっている動物たちと同じようなものなんだと そしてそのように滅ぼされていってしまう。だからこの滅びっていうのは永遠の滅びではなくて、あ、動物が滅びるっていう意味じゃなくて永遠に滅びるっていう、動物はみんな天国行きますからね。あ、皆さん動物はみんな天国行きです。自分で罪を犯してませんから動物はみんな天国にいますよ。でも人間はそうではない。このような尊大な、そしてサタンの攻撃に対して全く防御しない偽教師、そしてそれを教える偽教師の教えの中で滅びていく人たちがいるんだと。そして13節、彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。不義の報いっていうのはね、要するにイエス・キリストを信じないからです。義っていうのは聖書の中ではイエス・キリストを通して私たちに与えられます。神の義はイエス・キリストの福音によって、その十字架と復活を信じることによって与えられます。でも彼らはそれを持っていないので損害を受けるんです。いつもイエス・キリストを見つめない、イエス・キリストから目をそらす、だから自分の罪が見えなくなっちまうんです。誠の人イエス・キリスト、神の一人子であるイエス・キリスト、この方を見れば自分の罪がわかるよだってその方と大違いですから。自己中だし、わがままだし、神様無視だし。私たちは自分の生まれながらに罪の中で自分の快楽のために、自分の栄光のために生きて生きて生きて、私の人生を私の力によって切り開く、それが人生、生きる道よなんてね、教えられてきたし、そう考えてきたじゃありませんか。でも私たちの道は変わりました。イエス様です。イエス様は私が道である、私が命である、私が真理であるとおっしゃいました。私が道である、誰でも私を通っていかなければ神の国を見ることはない。イエス・キリストが道なんです。そのイエス・キリストを見つめることなしに、そして彼の後ろについて、彼をじっと見ながらついていくことなしに、私たちは自分の罪を見落としてしまうでしょう。そして自分の内側のその問題を私たちはないがしろにしてしまうことでありましょう。ですからこういう人たちはまあお気楽まあお気楽です。はい、13節の後半見てみましょう。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみと考えてます。そういう人って、ね、別にこれ夜別にたしなむ程度だったら問題ないよ。そういうこと言ってんじゃないから。聖書酒全部ダメなんて言ってません。イエス様も飲んでたし、で天の御国であなた方と一緒に飲むっておっしゃった。天国行ったら好きなだけ飲める、害もないし、いくらでもイエス様と共に最高の喜びの中に神の葡萄酒は美味しいでしょう。でも彼らはやっているのは昼から昼のうちから飲み騒ぐ、要するに何の節度も持たず酒に溺れ、そしてこの世の憂さを晴らすためにその酒の快楽に溺れる、中毒になっちゃう、そのような生き方をしている。そして彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席に連なるときに自分たちの騙し事を楽しんでいるんです。これもちょっと分かりにくい言い方ですね。騙し事っていうところに星印がついてます。13の下のところですね、そこのところ、自分たちの愛さんを楽しんでいる、騙し事が愛さん、どういう意味かつまりこれはこれどこで飲んでるかということです。つまりこの偽教師たちは教会に酒持ってきて、そして聖餐式やってる後ろでどんちゃんどんちゃんやってたってことです。飲み会やってたってことです。要するに本当に信じてイエス・キリストの恵みを喜んで十字架を感謝して受ける聖餐は本当のものです。でも彼らはそうじゃなかった、酒を飲みたかっただけなんですよ。だからどうやら教会行くと酒が飲めるらしいぞと言ってやってきて、そしてイエス・キリストの身体と血潮である 生さんを無視して、そしてそれに続く愛さんの食事会をね、酒飲むだけの宴会に変えてしまったということです。それを楽しんでる。酒に酔うより御霊に満たされなさいと聖書は言ってる。教会はそういう場所です。酒を飲むこと自体を否定してるわけではないし、特に心痛み悲しみの中にいる人にブドウ酒を与えようっていうような御言葉もある。どうしてもね、地上は苦しみ悩み多い、その中でアルコールが緊張を緩和したり、ある程度の薬効を持ったりすることはある。テモテだってね、パウロにちょっとは飲めって言われてます。わかりますか。テモテっていう人は非常に線が細い人で緊張しやすかったんですね。それでしょっちゅう体調崩してましたので、少量のブドウ酒を用いなさいってパウロに酔っ払いとは言ってません。少量のブドウ酒を用いる、だから薬としてそれを用いろと言われているほどです。でも彼らは違いました。彼らは教会をはばからずに大胆不敵に教会に来て酔っ払ってたんです。そして他の人たちにも教師ですから、みんなこうやって楽しめと、そう教えていました。そしてさらに14節では、その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。だから教会やってきて、彼らは心の定まらない者たちを誘惑している。だからしっかりと信仰に立っているクリスチャンばかりではないよね。問題を抱えて教会にやってくる心の弱い方々、人生で悩みを抱えて苦しんで教会に助けを求めている方々、そういう人たちに取り入って救いに導くんではなく、自分たちの歪んだ生き方に引き込んで、そして、そういう性的快楽に人々を誘惑する。ひどいね。目は淫行に満ちており、だからそういうやらしいことばっかり考えてる。そして罪に関しては悪ことを知らず。これ本当クリスチャン？違いますよ。つまり彼らの状態っていうのは、さっきの、21節、義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背く。つまり彼らは聖書を知ってるんです。曲がりなりにも。そして神様の福音について聞いたことがあります。でもそれにアメン従って心からそれに同意してついていかない人たち、それが上辺だけクリスチャンの教会行くと善良の方々で、騙しやすい方々言って、悩み抱えた方々集まってるから、なあ、そういう弱みを持ってる人たちを自分の審判にしてね、そういういい気分になる、そして罪に誘惑する、誠の道からその人たちを引っ張り下ろす、そういうことを彼らはしている。まさに彼らは呪いの子でありました。で、その偽教師は、一つの例えで表されています。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。正しい道を知ってるんです。でも捨てちゃいました。だから信仰者ではありません。そして彼らのやってることは、不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのですとあります。皆さんバラム知ってるよね。旧約聖書民数記出てくる、イスラエルの民を呪うためにモアブによって、雇われ預言者です。バラム知ってる？モアブのバラクにどうぞ私たちのところに来て、イスラエル民族を呪ってくださいと言って、で頼まれたんですね。ところが、開けてみましょうかね。はい、民数記22章 22章の2節から登場しますね。旧約聖書271ページです。寒かったら閉めていいよ。そこ閉めちゃって構いません。はい、22の2。さてチポルの子バラクはイスラエルがエモリ人に行ったすべてのことを見た。モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた。そこでモアブはミディアンの長老たちに言った。今この集団は牛が野の青草をなめ尽くすように私たちの周りのすべてのものをなめ尽くそうとしている。チポルの子バラクは当時モアブの王であった。そこで彼は同族の国にあるユーフラテス河畔の、ペドルにあるいるペオルの子バラムを、招こうとして使者たちを使わせて言わせた。今ここに一つの民がエジプトから出てきている。今や彼らは地の表を覆って私のすぐそばにとどまっている。どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれれば多分私は彼らを打ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われることを知っている。だからモアブの王様はバラクっていうんですけど、でもバラクっていうのはもともと王様っていう意味ですけど、王様の王様っていう名前ですバラクっていうのはね、そういう意味です。でそのモアブの国の王がその雇われ預言者のバラムっていうのを呼んだわけですね。ユーフラテス川にいた、ベオルの子バラムを、呼んだわけです。そしてそのどうやらそのバラムっていうのはよっぽど有名で名の通った預言者だったらしい。そしてまあなんていうか占い師的なね。でその呪いによって実際に呪われる、そして祝福によって祝福される。どうやらバラムっていうのはそういうのを読める人だったらしい。だからバラムがやってきてイスラエルを呪えば彼らは呪われて、そして、打ち負かすことができるだろうとモアブの王様考えたんだ。この世界で起こっていることは単なる力の問題じゃない、霊的な世界の問題なんだということをモアブの王様はどっかで分かってたらしい。だからそういう霊的な助けがあればこの現実世界の問題を変えることができるんじゃないかと、それで呼んだんですね。ところが、バラムはお祈りするんですね8節するとバラムは彼らに言った。今夜はここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りのことをあなた方に答えましょう。そこでモアブの司たちはバラムのもとにとどまった。神はバラムのところに来て言われた。あなたと一緒にいるこの者たちは何者か。バラムは神に申し上げた。モアブのチポルの子バラクが私のところに使いをよこしました。今ここにエジプトから出てきた民がいて、地の表を覆っている。今来て私のためにこの民を呪ってくれ。そうしたら多分私は彼らと戦って追い出すことができよう。ちゃんとバラムは神様に祈ったんですね。すると神様はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってもいけない。その民は祝福されているからだ。イスラエル民族はアブラハムの祝福を受け継いでいるわけです。アブラハム、イサク、ヤコブを通して約束された神の契約がその民を守っている。だから呪っちゃいけないし、呪うために出て行ってもいけないとバラムは命じられたわけです。ところがまあ、一応その通り答えるんですよ。朝になるとバラムは起きてバラクの司たちに言った。あなた方の国に帰んなさい。主は私をあなた方と一緒に行かせようとなさらないから。モアブの司たちは立ってバラクのところに帰り、そして言った。バラムは私たちと一緒に来ようとしませんでした。ところが、バラクはもう一遍アプローチするんですね。でそれでアプローチしてアプローチしてバラムは主の御言葉に逆らうことをし始めちゃうんですよ。18節。しかしバラムはバラクの家臣たちに答えていった。たとえバラクが私に銀や金の満ちた彼の家をくれても、 私は私の神主の言葉に背いて事の大小にかかわらず何もすることはできません。それであなた方もまた今晩ここに留まりなさい。主が私に何か他のことをお告げになるかどうか確かめましょう。その夜、神はバラムのところに来て彼に言われた。この者たちがあなたにを招きに来たんなら立って彼らと共に行け。だがあなたはただ私があなたに告げることだけを行え。神様はね、バラムの心が変わったのをご存知だったんです。つまりモアブの王バラクはバラムに銀や金の満ちたお家をくれるって言ったんです。それほどの金銀財宝をくれるって言ったんです。そう言ったんでダメって言われたんだけど、もう一遍聞いてみるねと言ってもう一遍聞きました。すると神様はバラムの心がそのように誘惑されているのをご存知ですから、あなたも思っているようにしなさい、ただ私の命じたことをあなたはするんだぞと、自分で行動しろ、自分で決めろとおっしゃったんです。でバラムは出ていきます。ところが神様の御心に逆らうことになりました。バラムが出ていくと天使が現れて、そしてバラムを真っ二つにしようとしました。ところがその天使が彼に敵対して道に立ちふさがっていた時に、バラムには何ということか、その金銀に目がくらんでいたバラムにはその天使が見えなかったんです。そしてその天使が見えたのは彼の乗っていたロバだったって。23節でね、ロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見たんで、ロバは道からそれて畑の中に行った。それでバラムはロバを撃って道に戻そうとした。しかし主の使いは両側に石垣のあるブドウ畑の間の狭い道に立っていた。ロバは主の使いを見て石垣に身を押し付け、バラムの足を石垣に押し付けたので彼はまたロバを撃った。ロバかわいそうね。一生懸命主人を助けようとしてるんですよ。それなのに主人は目がくらんで見えていないんです。主の使いはさらに進んで右にも左にも避ける余地のない狭いところに立った。ロバは主の使いを見てバラムを背にしたままうずくまってしまった。それでバラムは怒りを燃やして杖でロバを撃った。ひどいね。で神様がロバの口を開かれた。ロバがバラムに言った。私があなたに何をしたというのですか。私を三度も撃つとは。バラムはロバに言った。お前が私をバカにしたからだ。もし私の手に剣があれば今お前を殺してしまうところだ。その時彼の目が開かれて天使が見える。ロバはバラムに答えます。私はあなたが今日のこの日までずっと乗ってこられたあなたのロバではありませんか。私がかつてあなたにこんなことをしたことがあったでしょうか。彼は答え、いや、なかった。えって。その時、金銀で曇っていた彼の眼がスッと晴れたんです。目の前にいました。天使が剣を持って立っている。このようにして、バラムは、悪しき報酬によって神様の言葉に逆らい、そして道を、曲げてしまうところから救われたんですよ。ところが実はこの話には後があります。バラムはね、この時にはとりあえず許されて、バラクのところに行ってイスラエルを祝福するんです。で帰ってくるんです。ところがその後でイスラエルは呪われてしまいました。なぜでしょう。それはこのバラムがバラクに入れ知恵をしたためです。イスラエル人は祝福されている、あの民は主が祝福して守っている、でも彼らが罪を犯せば主は彼らを裁かれる。つまり彼らが呪われるには彼らに罪を犯させる。それが良いな。でモアブの人たちは考えて女性軍を編成するんですね。誘惑部隊です。 で、その誘惑部隊の女性たちがイスラエルのところに行って、イスラエル人にを誘惑して偶像崇拝に走らせるんですね。そして主の怒りが燃え上がってイスラエルは撃たれる。そういうことが25章に出てくるんですが、ちょっと長くなるので読む時間ありません。この罪を戻るよ、第2ビデオ。この罪のことを言っているわけです。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従った。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の狂った振る舞いを阻んだんです。というのは、その最初の悔い改めの出来事のことを言っています。でも、同じように、このバラムは、その後でイスラエル民族を罪に引き込んだ。彼の悔い改めは本当ではなかったんですね。どうしたらイスラエルが呪われるかを、バラムはバラクに入れ知恵して、そして人々を誘惑し、そして罪に、偶像崇拝の罪に引き込んだ。その出来事をここは映していて、この偽教師たちは人々をそのような罪の中に、淫行に満ち、罪に関して悪ことを知らぬ自分の道に引きずり込もうと誘惑するんだということです。そして2番目、長くなっちゃったね。この偽教師は罪の奴隷なんだということですね。17から19のところをご覧ください。この人たちは水のない泉、突風に吹き払われる霧です。彼らに用意されているものは真っ暗な闇です。彼らは虚しい体現装具を履いており、誤った生き方していて、ようやくそれを逃れようとしている人々を、クリスチャンになろうとしている人たちを肉欲と公職によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら自分自身が滅びの奴隷なんです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのですとあります。先ほどね、ある女の人が、自由でいいのよ、好きに生きていいのよ、あなたはそのままで愛されて、いや、そのままで愛されてるよ。でも、愛されてるあなたがそのままであることを神様は望んでいないっていう話しました。でも、この偽の教師たちは、その人たちを憎って、欲と公職によって誘惑し、自由がいいのよ、自由を約束しているんですが、逆に奴隷にしてしまうんだと。つまり、もともと囚われている肉的な思い、生まれながら持っている自己中心な思いに、そのままでいいんだよ、そのままで生きなさい、神様愛してんだから何やってもいいのよと、あ、これ私の言葉じゃないからね言ってて本当に嫌になる嫌になるけど、でも言わなくちゃいけない。やっぱそういう道に人々を誘惑している。人は何かに従っていく生き物です。人は神様と共に生き、神に従うように作られた生き物です。なので、その霊的な性質は私たちにあります。だから、お金を神としてるなら、お金の奴隷になります。ある人を自分の神とすれば、その人の奴隷になります。物を愛すれば、物の奴隷になります。何か技術を神とすれば、その技術の奴隷になります。人間は奴隷になりやすい生き物なんです。誠の主人である誠の主、神様としっかりとつながっていないと、他のものの奴隷になってしまう。人は神と富のどちらかに使えることになる。他はないんですね。誠の神を求め、その方に従わなければ、私たちはそれ以外のものの奴隷になります。そして、その奴隷の生き方は自由に見えます。だって、 何を神としてもいいんだ。だって、もともと自分が神だったでしょ、大体日本人は、ね、自分の利益のために、自分の幸せのために、神々を動員して、いろんな技術を動員して、私をいかにきれいにして、私をいかに幸せにして、私をいかに人生充実させるかということで、そのために生きてきたでしょ。大体自分神ね自分神ね、我神ですね。ところが、そこからその心の中に 王座を神イエス様に、天の父なる神様に明け渡したのがクリスチャンでしょ。私たちの生き方はだんだんだんだん神中心に変わっていくはずなんです。本当にちゃんと救われてれば自分の中から肉的な思いが少しずつ消えていく、それに気づくたんびに捨てていく、そして私たちはイエス様に似たものになります。でもそれは不自由なように思うけれども本当の自由です。私たちは何かの奴隷になっているときはそれに従わせられています。その力に捕らえられて自分で抜け出すことができません。そして主人として選ぶものは自分よりも偉大なものでなければなりません。だから私たちは誠の神様のみを本当の 主として崇めることによって、それらの奴隷状態から解放されていくんです。イスラエル民族がエジプトで奴隷だったところから主の奴隷として引き出されたように、私たちは魂をエクソダスさせなければ、脱出させなければなりません。出エジプト住んでますか？そして出エジプトの途上でしょうか？いや、ちょっと今荒野とかね、40年ぐらいここでさまよって行ったり、ぐるぐるやって、じゃないと神の国にちょっと行けないかなって。彼らが40年荒野さまよったのは不信仰の結果でした。信仰があれば、1週間かかんないんです、約束の地まで行くのね。4日だったかな、確か道のりがね、4日の道のりで約束の地に入れるんです。それでぐるぐるぐるぐる40年やったんですね。主は私たちをちゃんと出エジプトさせ、そしてちゃんと約束の祝福された地に導き入れるように道を備えていらっしゃいます。私たちは神の奴隷であるか罪の奴隷であるか、どっちかです。そして偽教師は罪の奴隷で、私たちを罪の奴隷のままでいさせようとするのです。そして偽教師の末路が最後に描かれています。20節からのところをご覧ください。彼らはこうです。主である救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるな。そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものとなります。これちゃんと救われてない人たちですね。イエス・キリストの知識は知ってるんです。でもそれは正しい信仰によって得た知識ではありません。ここだけの知識です。日本にそういう人多分多いと思うよ。イエス様のことを聖書についてここら辺だけは理解してるっていう人いっぱいいるかもしれない。でもここで受け止める、声だけ聞いてる人はここって何、要するに頭だけじゃなくて本当に心で本当に全身全霊を込めてその方を主として受け止める、その信仰がなければもっと悪い状態になっちゃうって。だから形だけ自由のような気がして、でも実際は罪の奴隷のままでずっといっちゃうから、どんどんどんどん悪くなる。そしてもう神様の導きや責める言葉も無視、このままでいいの、 OK なの、何しても自由なの、だってイエス様私の罪のため死んだんですよ、もう私責められないからへっちゃらなんだ何したってみたいな、どんどん悪くなります。そしてまず第一に落ちるのはこの偽教師、彼ら自身が滅びるわけですね。21節同じように言われてます。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背く、これが偽教師ね。それを知らなかった方が良かったんです。日本人まだ知らない人多いからさ、あ、知らなくても良かったんだって思わないでくださいね。知った方がいいんだよ、知ってちゃんとそこでやった方がいいのよ。でも知っていながらそれに背く道を選び取った人たちはなんと悲劇的なことか、彼らは弁解の余地がないわけです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻る。そうね、本当によく戻りますね。はい。そして豚は身を洗ってまた泥の中に転がる、そういうことわざのようです。 別に犬や豚が悪いわけではない。でもその行動の中のそのちょっと悪いものに誠によく似ている。彼らは罪から清められるんだと言っていながらその罪の中にとどまる道を選んでいる。豚は泥の中で転がっています。さあ私たちはそのような道を教える教師を警戒しなければならない。なぜならこのような教えっていうのは非常に魅力的に聞こえるからです。全て神様を受け取ってくれる、全て許してくださる、だからあなたはそのままそのままそのまま好きにやりましょう。簡単にキリスト教の教えだって言ってそんなようなことを言う人たち入り込んできやすいです。そしてちょっと耳障りがいいもんだからそういうのにガーッて引っ張られます。でもそれは泥の中にとどまる道です。豚さんになる、豚さんは泥の中で転がるのは寄生虫とかそういうものを体から防ぐために泥の中で転がるのよ。だからあれはいいことだけど彼らは不信仰の泥の中にとどまっている。だから彼らは罪の中にとどまる。救いの道を聞いてはいるがそこに踏み込もうとしないで同じ場所で転がっている。そのような豚的教師に、豚さんは悪くない、でも豚的教師になるなということですね。この時代、特に終わりの時代、そのような教師たちがたくさん出てくるとイエス様は警告なさいました。世の終わりに自分に都合のいいことばかり言ってもらう教師を自分たちの周りにかき集めていきたい、そのような曲がった信仰がたくさん出てくると言われています。私たちは聖書に聞き、そしてその聖書の戒めに従ってそのようなこの世の流れを警戒していきましょう。まさにサタンは働いてるんです、ね、サンタは友達でもサタンは敵です。そのサタンの攻略に引っかからないように私たちはこの日も、そしてこの週も歩んでいこうと思います。お祈りしましょう。天の父よ、皆をあがめて感謝をします。願わくは私たちがあなたの御言葉の通りに生きていかれますように、あなたの願われているように清められる道を歩みますように、自分の問題を見つめ、自分の罪に気づき、あなたの前に本当に深い悔い改めを持って立ち返るのは本当に大変なことです。でもあなたは許しと愛を持ってそれを受け取ってくださいます。どうぞ真心を持っていつもあなたに立ち返るものにしてください。責めを恐れることなく大胆にはばからずに自分の問題を問題として正直に認め、真心を持ってあなたのもとに行くことができますように、主の山に立ちうるものにしてください。感謝して主の御名によって祈ります。アメン。はい、それでは一つ歌いましょう。514番かな。お願いします。私たちは弱いものですが、福音の恵みにこの身を委ね歩んでいきましょう。
砕くも
力もみ主によりてあがなわぬ我が身の幸は皆主にあり我に何の勇をしあらんただ主の地に清くせらぬ主によりてあがなわる我が身の幸は皆主にあり死の床より送るその日勇み歌わん主の御勇を主によりてあがなわる我が身の幸は皆主にあり。アーメン。どうぞお書きください。主が私たちの固き心を砕いて御心に従わせてくださるように。それでは感謝を持って礼拝の献金をします。献金は強制ありません。おのおの主に対する自分自身の信仰の告白として感謝や、献身の思いを込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。奉献のお祈りをお願いいたします。
天のお父様、皆をあがめます。今週1週間あなたと共に歩むことができありがとうございました。聖書に書かれていることを私たちもまっすぐに受け止め、それが自分にとって都合が良くても悪くても御言葉に従って生きていけるものとしてください。日々イエス様の清さに近づいていけますように、イエス様から目をそらさず生きていくことができるようにしてください。あなたが与えてくださったものの中から一部を献金として捧げました。私たちの献身の証です。これをあなたの御働きに用いてください。御手にお祈りし感謝して愛するイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
アーメン。それでは共に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は私たちがこのように祈るようにとイエス様に教えていただいた祈りです。これを自分自身の心からの祈りとしてお捧げしましょう。では祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正衛祝祷をもって礼拝を閉じましょう。
父御子御霊の御御神に時はに耐えせぞ御栄え
祝祷いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光尊厳支配権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。アーメン。どうぞお書きください。はい、それでは短く構想を捧げていただきます。構想の間も語られた御言葉をもう一度心に留め、また祈るひとときとなりますように。